ひよこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
探偵、大きい動物の研究をしているチーと、
小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者としてひよこ教員として、はたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。私とちーさん、ハチとちーの方は生物系なんですけど、まあ、あさみさんのバックグラウンド的には物理学とか、まあ、科学系のところにいらっしゃったわけじゃない。うん、今もいらっしゃるじゃないですか。なんか実際問題、なんか具体的、なんかどんな感じだったとかありますか？なんかもう、まあ、目に見えてるジェンダー比とか、どんな感じだったとか。
まあ、男女比で言ったら断然男性が多い分野ではまだありますね。なんか、多分、こう、おそらくこうユニバーサル的になんか女性がこう物理とかこう物理科学に進む率が割と多分少なくて、その比較的に
アメリカでもそう、
まあ私はアメリカしか知らないですけど、基本的にはそういう印象ですね。まあただもちろん、なんだろう、業界全体を見たらそんなじゃないと思うんですけど、まあやっぱりバイオ系だとかニューロサイエンスをやってる、友達の話を聞くと、うん、なんか割とそこは 50-50、 むしろ女性が多いかもぐらいのところだけど、私たちは、あ、もうなんかそんな頑張って考えなくても断然少ないよね、女性はっていう感じの。うん、
で、多分。それって数字的には何パーとか、20とか30。
なんか、私の、なんだろう、いた大学院のプログラムではって、
うん、
ぐらいの数字しかわかんないですけど、業界全体の数字はちょっとわかんないんですけど、私の大学院のプログラムは、博士課程5年なんで、アメリカって、うん、修士とかも含めて5年で、だいたいデパートメントには80人ぐらいいて、常時。
うん、
で、そのうち物理科学を専攻してる人が、そうだな、20人か30人ぐらいで、そのうち女の子は5人ぐらいって感じですね。だからそうだね。20% いくかいかないかみたいな。
確かに、確かに、少ないですね。
で、教員という意味でも、女性の教員は私が入った年に入られためちゃめちゃ優秀な人が唯一でしたね。
それは確かにな、少ないな。
それってやっぱなんか冒頭にもちょっと言ってたみたいに、そのやっぱ競争が、PI とかなる教員が競争がやっぱ激しいから、うん、その、なんだろう、ライフステージとかライフイベントでなかなか女性の PI 少ないとかあったりするんですか？
どうなんでしょうね。なんか、競争はもうもちろんすごいし、でも、他の分野にはもちろん女性の PI もたくさんいるので、
そもそも母数が少ないからね。
物理科学、そうっていうのも、あるかなとは思いますね。
理由あるのかな？なんだろう、
うん。
別に女性だから。
ただ歴史的に見て物理学、それで物理から派生する物理科学ってめちゃめちゃボーイズクラブな、分野なんですよ。なんか、すごくなんか最近なんですよね。その物理学の歴史ってめちゃめちゃ長いけど、その女性が登場してきて、ちゃんと、功績を認められて残せるようになり始めたのって、多分それこそキュリー夫人ぐらいからで、スタートは。
確かに。
だから、その何世紀もある、物理科学の中から、でもそのキュリー夫人もかなりなんか特例っていうか、かなり異例だったわけですよ、当時は。で、なかなか、そこでドアはオープンしたけど、そこで、こう、一定数、それ、彼女たちはもう本当になんか、各大学のなんか3人みたいなレベルの女性のあれだったので、
各大学の3人か。
そうそうそう。だからそこからこう各デパートメントの3人になってきて、各ラボに3人ぐらいになってきて、ちょっとずつちょっとずつ増えてはいるけど、やっぱりまだ、全体的に少ないのかなって思いますね。なんか別に体力的に厳しいとか、女性の、なんだろう、特性が活かされないとかではないと思うんですけど、ただただ、優秀な女性がいて、じゃあなんか研究者になりたい、どんな分野をやろうってなった時に、やっぱりなんか女性のメンターがいる場所の方がいいって思う人もいるかもしれないし、 あの、逆に多分、なんかこう、レコードに残ってないだけで、あの、志したけど、道半ばで脱線した人とかももしかしたらたくさんいるのかなって思うんですよね、環境的に。
あさみさんのちょっとパーソナルなエピソードもしよかったらシェアしてほしいんですけど、うん、こう、物理やってるの変わってるね、みたいな、とか言われた記憶とかありますか？
逆に学校外で言われますね。
ああ、それは言われるんだ、外では。
何勉強してるのって、うんうん。なんか、そう、物理科学やってるよって言うと、ボーみたいな。う
ん、あ、でもなんか、確かにな。そうそう、でもなんか、アメリカ系のなんか、ボーはなんか、尊敬も入ってる気がする。
うん。っていうか、だいたいみんななんか、高校ぐらいで、あの、科学とか物理とか大嫌いになってるので、なんか、へえ、物好きだね、みたいな。でもなんかそこに、女性だから物好きだねっていう感じではない気がしますね。
社会の土台としてはそこのプレッシャーなんか変なのはないのかな。なんか日本だとやっぱまだちょっとあるなって感じはするけど、親戚のおばちゃんとかに
言われる。親戚のおばちゃん、え、あの、大学院行ったとか言うとってこと？
そうそう、え、なんでみたいな。
うん、なんか、まだ学校やってるのみたいな。
あ、そうそう、それ、なんか。
結婚して子供見なよ、みたいな。
え、嘘？そこまで言われる？なんかそのさ、いつ社会人になるのみたいな。いつ社会人になるの、
うん、そう、でもパーソナルエピソードって言うと、なんだろう、ちーさんとかはちさんがこうシェアしてくれたエピソードみたいな、なんかこう、なんか話のネタになるような面白くも
う、面白くなってたよかった。
あの、なんだろう、あの、事件みたいなのは、こう、今のところあってなくて、まあ、特に大学院時代は本当に周り男性ばっかりだったんですけど、うん、みんなすごい、よくしてくれてというか、なんかよくっていうのもなんかこう特別扱いでよくしてくれるじゃなくて、うん、普通になんかみんなのなんか仲間の一人として。
いやそれが一番マジでベスト。
扱ってくれて。
素晴らしいですね。そうそう
そ
う。
で、なんか、なんだろうな、すごいそれはやりやすかったし、なんかもしかしたら、こう、なんか私の元々の性格みたいなのが、こうあんまり細かいことを気にしないっていうか、その、研究に、差し障なければ、こう、ちょっと、ん？って思うことがあっても、とりあえず、流せるみたいな、生活が、性格的なものもあったのかもしれないけど、うん、本当に、なんか、ボスも、ポスドクも、他の院生の、自分のラボも、そうじゃないラボの、他の、院生の友達も、なんか本当にまともな人たちで、すごい、女性だから、とかアジア人だからっていう扱いはあんまり受けてなかったですね。というかむしろ、なんだろう、ボスだったりとかは、すごいなんか、多分彼も、自分のその教員のやってきた歴の中で、やっぱり女性の卒業生少ないなっていう多分実感があるから、うん、こう、一人でも生き残ってほしいみたいな感じで、すごいなんか、
なるほど、
いや、僕にはわからない苦労が浅見にはもしかしたらあるかもしれないけど、僕にできることだったら何でもやるよみたいな感じの、なんかサポート体制だったので、それはなんか本当にラッキーだったなって、こう、他の人の話を聞くと、あ、すごい私は恵まれてたんだなって思いますね。
うん、じゃあ、あさみさんはその女性っていうマイノリティでもアメリカでは、その分野の中では多分いたであろうし、うん、アジア人っていうのも、うん、マイノリティのカテゴリー、なんだろう、可能性としてあると思うんですけど、まあ、私もそんなには聞かないけど、でもやっぱりアジア人だから差別みたいなのが、まだあるはあるじゃないですか。
うん、
でも、あさみさんの場合って、その言語的にはバリアはないですよね。うん、そのほぼネイティブレベルだし、うん、なんか、あれって、そのアジア人差別がある時って、
うん、
その、なんか言語の壁がこう、理由になって、なんかっていうことが起きてるのか、うん、なんかもっとやばい頭がおかしい人たちがいて、なんかただただ見た目で言ってるのか、なんかどういうその原因と対処法を見る上に、なんかどういうことが理由になっているのか、ちょっと気になってたんですけど。
なんかこう、二つ、こう、レイヤーがあると思ってて、それに、アジア人っていうことに関しては、その、まず、学校内の、その分野内の、プロフェッショナルな状態のアジア人差別ってほとんどなくて、っていうのも、
うんうんうん、
多分、もうその、中国人だったり、韓国人だったり、日本人の、この、今までの、その、研究者たちがもうすごい 数もだし、すごい実績を残してきてくれてるから、こう、アジア人はハードワーキングだとか、すごい黙ってでも成果を上げてくれるみたいな、うん、なんかポジティブな、ポジティブなステレオタイプが、こう、多分業界内では少なくともあって、こう、その中で、なんか、あんまり差別っていうことはなかったけど、そのアメリカっていう社会の中ではまた罰な扱いをされるので、うん、それはなんか多分もっと、もうちょっとなんか根が深いっていうか、あの、ところの差別なんじゃないかなと思いますね。とはいえ、とはいえ、ああ、まあそんななんか日々、特に私が住んでるところ、すごい白人がメインのそのデモグラフィックでしたけど、なんだろう、
うんうん、
そんな日々差別的な行為に出会うわけではなく、なんか、さすがにね、そうそう、地域差もすごい、アメリカはめちゃめちゃ地域差がありますね。あの、私がいたところはなんだかんだ言ってとてもリベラルな、あの、街、都市だったので、なんかその私の経験と、例えばなんかすごい、なんか中西部の田舎に行った人とか、逆になんかヨーロッパとかに行った人とは、また全然違う、なんだろう、経験なのかなとは思いますね。
そっか。多少、もし、だから留学行く人とかいたら、地域はある程度、もしかしたらちょっと気にして選ぶとかは、
どうなんだろう、なんかそういうの気にして選んでても、なんだろう、受けるときは受ける、差別は。
ああ、なるほどね。気にしたい方が大事かも。
なんか、それ、なんかそこでこうフィルターかけるよりも、自分をどうやって守るかっていう、なんか、あのツールを、なんか蓄えていった方がいい気がする。
その自分をどうやって守るかっていうのを、アメリカで実際にやろうとすると、その、やっぱスルーした方が危険じゃないじゃないけど、そういう
感じ。あ、もちろんもちろん。
それとも、そもそも、どういうのが一番、なんていうか、経験的にというか見ていて、こう、あったりする、します
ね。まあ私もそんな、まあもちろんなんかこう、片手に数える程度ではアメリカで10年住んでて、こう、学部と大学院と10年やって、10年近くやって、こう、もちろんありますけど、なんか、こう、身の危険を感じるような差別には、ありがたいことに合ってないので、こう、命の危険を感じるような。だから、こう、なんか、なんか腹立つわーぐらいで終わるレベルだったんですけど、なんか、その後、自分と何も接点がなさそうな他人から受けた差別行為はもうスルーするに限るっていうか、なんか、教養がない人なんだな、かわいそうだな、ぐらいで、こう、スルーする。
確かに。教養がないですよね、確かに。確かに。
世界が狭いんだろうな、この人は、っていうふうに思って、こう、スルーする。あんまりイライラしないようにする。まあ、友達に独白ぐらいで、こう、終わらせる。消化させる。でも、その、例えば、自分の、なんか、こう、同じ学校にいる人だとか、こう、
確かにな。
なんか接点がこれからもあるような人だったら、難しいですよね。なんか、大学、その、留学する人っていう意味で、こう、大学に行くのであれば、まあ、大概は、なんだろう、第三者に、通報みたいなできるシステムがあるはずなんですよ。みんなが知らないかもしれないけど、こう、こういうことされて辛かったとか、この人危ないですとか、この人やばいですって通報できるシステムがあるはずなので、こう、まずその大学に入ったら、そのシステムの、なんかどうやってワークするのかをこう確認して、その、通報するなら通報する。でも、通報するってことは、もしかしたら他にもやらなきゃいけないことが増えるかもしれないから、こう、どんな通報をするか、その、どのレベルのこう、警報ぐらいで、こう、なんか、フラッグ立てるぐらいの通報レベルだったり、なんか、訴えるみたいな通報レベルだったり、こう、いろんなタイプがあるので、で、大学によってちょっとずつ違うので、その仕組みは多分オリエンテーションとかでね、なんか言われるんですけど、そんなの聞いちゃいないじゃないですか、その日の情報量多すぎて入ってこないから。
確かに。
そう、なんかちょっと落ち着いたら、なんかこう、誰に話してよくって、どこまで個人情報を開示していいのかみたいなのを、ちょっと確認しとくと、こうなんか自分がそういう目に万が一会ってしまった時に、こう対策がすぐ打てる。なんか、その方法を知ってるっていうだけでも、ちょっと、なんか、強くなれる。
その、仕組み、システム自体は、ワークしてますか？ いや、その、ジェネラルにアメリカの大学のそういう仕組みって。
あ、それも本当になんか学校とかデパートメントによるんですけれども、なんだろう、一番アメリカの大学内で一番効力があるのは、タイトル9っていう、あの、政府の、なんか、あの、国レベルの、あの、法律で、あの、それに先生が訴えられると、結構ガチで、そのタイトル9で、こう、検査が入ると、だいぶ大ごとなんですよね。で、
そう、初めて聞きました、タイトル9って。
そう。アメリカの大学だけですよ。他のところはわからないですけど、アメリカのまともなっていうか、多分全大学がやらなきゃいけないんですけど、タイトル9オフィスってのがあって、そこに通報が入ると、あの、結構ガチで、あの、捜査が入るんですね。でも、それだと、でも1年とか2年とかかかるんですよ、そのインベスティゲーションに。
なるほどね。
だけど、大体それはなんか本当に最終手段で、なんか、小さいコンプレインが、こう、複数集まったら、なんか捜査入るみたいな感じで、大体一人の、あの、なんかよっぽどすごいなんだろう、あの、なんか言いたくないけど、レイプとか、なんかこう、なんか、そういう話じゃなければ、なんか一人の通報で、その捜査が入ることはなくて、大体はこう、複数の、あの、もっとレベルの低い通報が集まってから、フラグが立つんですよね。だから、
知ってたら教えてほしいんですけど、その警察ではなくて。
警察とはちょっと違うんですよね。そう、なんか、刑事ではないけど、でも、なんだろう、大学の教員、を、あの、アメリカって大学教員になると、すごく、なってしまうと、あの、なかなか、首にするの非常に難しいシステムなんですね。だけど、一旦なってしまえば、手庭を取ってしまうと、あの、そこから引きずり下ろすってなかなか難しいんですよ。
うんうん、
あの、システム上。だけど、そのタイトル9が入ると、例えば、あの、来年度生徒を取れなくするとか、なんか、あの、結構な効力のある、なんか、制裁が加わるし、タイトル9に操作されたっていうだけでも、業界とか、そのデパートメント内のレピュテーション的には、もうだいぶ、こいつやべえってなるんですよ。
そう。そのタイトル9の操作が入ったっていうことは、その、分かっちゃうんですか、
あ、分かっちゃいます。
周りの人。じゃあなんかちょっとそれ日本とかと違う、なんか、でもちょっと同一なものがない。
そう、でもだから逆にタイトル9にまで行く、のは、すごい、すごいレアなケースで、大概の場合は、まあなんかこういうと語弊があるけれども、すごいなんかこう、なんかそのあんまりこう、キャリア、ピークで引きずり下ろされるってことは、本当によっぽどなんか犯罪とかでも起きない限りなくて。
それは、いい仕組みですね。大学外にそれぐらいの大きなものがあるっていう、なんか。
まあ大学内
にもある。
でもそのデパートメント外ですよ。なんかその、だから。すべてのデパートメントの上に管轄されてるんで。
ああ、
国単位っていうか国家レベル、
国家レベルで、そう、そのタイトル9っていうのが、こう、ルールが設置されてるので、ガイドラインが。
いやー、まあ、日本もあるはずなんだけどな。え、日本も法律あるけどね、ハラスメントのね。
でもさ、そうだよね。でもさ、国家レベルなのかな？なんか大学自体に委ねられてない？
委ねられてるけど、こう、建前上は、これをみんな守らなきゃいけないってなって作られたじゃない。
まあ、なんか確かに、その複数の声が入らないと調査が行われないとかはちょっと似てるなって思ったけど。
うんうん、なんかでも全く一緒じゃない。そうなんですよ。だから自分、なんか小さいことでも、とりあえず報告しておくと、そう、なんか、どこかで、こう、数が溜まってピックアップされるかもしれないし、なんだろう。別になんだろう。報告、その報告の種類もいろいろあって、例えば、なんか、匿名の報告もできるわけですよ。その自分の存在を明かさないで、こういうことがあったっていうだけ、なんか、その、あの、加害者の方もぼかす。なんか、教員にされたとか、ポスドクにされたみたいな、こう、どっちもぼかすタイプの報告もあるし、自分を、自分、なんか個人情報をもうちょい開示する報告もあるし、あの、なんだろう、学校の、例えばアドミンとか、セラピストとかの、を巻き込んでやる、なんかこう、複数の人間と一緒に訴えるっていうか、その、報告するやり方と、あの、例えばその、なんだろう、いじめで休学しなきゃいけなくなったとか、なった時には、そういう方の手が有効で、このいろんなレイヤーがあるんですよね。その、いろんな報告のレベルが。 で、なんかこのレベルの報告が何個集まったら、いいですね、それタイトル9始めるみたいな、多分、仕組みになってて、多分ですけど。
うんうん、マジでそれ、めちゃくちゃ日本も採用というかしたらいいのにって今聞いてて思いました、ね。このレベルの報告、そうね、本当に。そしたらみんなもっといい、報告しやすいよね。なんかみんな怯えてる気がする、言えないんじゃないかな。
いや、でもそういうシステムがあっても、なんだろう、やっぱ報告率ってそんな高くないと思うんですよ。やっぱりみんな、なんか泣き寝入りとか、まあこれは私が我慢すればいいだけだとかいうふうに思って、なんか、ね、例えば特に自分の教員とか、なんか、指導教員とかだったら、めちゃめちゃやりづらくなっちゃうじゃないですか。だから、難しいところはあると思いますね。
でも強くならなくていい世界線になればいいなって思ってるから、どうしたらいいんだろうなってめっちゃ思うけど。いや、
本当に。でもなんか多分、一番なんだろう、こう、なんかまあ、一番なんか効果的なソリューションって多分めちゃめちゃ時間がかかるタイプのソリューションだから、今手っ取り早くできるっていうのはこういうふうになんかシェアして、こんなことがあったっていうのをシェアして、あ、こういうふうになった時、なんか自分がその目にあった時に、あ、私が経験したのはハラスメントなんだって、もうそもそも辞任しなきゃいけないじゃないですか。
確かに、確かに。
それを、そう、そのなんか、その辞任する、できるようにするために、こう、いろんな話を、いろんなところでする。でね、そんなことあったけど、こういうふうなヘルプを受けて、立ち直ったよとか、こういうサポートシステムを構築したことで、あんまりそういう事件に合わなくなったよっていうところまでセットでシェアして、いろんな人が、こういうことってあるけど、こういうふうに対策できるんだっていうのを、こう、ある程度把握していくことで、なんだろう、なんか、こう、もうちょっと減らせるんじゃない？その途中で離脱してしまうとか溜め込んでしまうっていうのを、なんか、もうちょっと、なんかストップできるのかなとは。
確かに。なんか今私とそのハチとチーがこう普段言い合っていることはすごいいいことなのかもしれない。その私たち、多分もうやばいんですよ。鋼の心臓が出来上がってしまっていて。
そうなんです
よ、ね。なんか強くなりすぎちゃったから、なんかそうじゃなくて、どれだったらダメなのかをちゃんとこう理解しておくというか、それはもちろんやらないっていうのもあるし、やられている人を理解するためにも、なんかそういう風にこう、常識をね、ちゃんと取り戻しておくって大事かもね。
いや、そう、それ私だからいつもはーちゃんに聞いてもらったんです。まあトラブルっていうか、その大学内でこう起きた時に、その自分で、まあすごく、なんだろう、その時は結構、なんていうか、傷ついたし、そう、でもこれが、その、単なる自分が弱いだけなのかとか、単なる、どのレベルの、なんていうか、ことを感受したのかってことがちょっと分かんなくて自分で。なんかそれで、それをシェアするっていうことで、あ、それは社会的にもおかしいよって、こう、他の人が言ってくれる、そのはーちゃんが言ってくれたりとかするっていうことがかなり本当に私にとっては大事だったから、だからまあ確かにそれって本当に体験としても、まあ経験してるし、普通に。確かになって、思います。やっぱ言うの超大事ですね。
そうそう。だし、なんかそういう意味で、こう、一個この音声に入れときたいなって思うのは、アメリカの、まあなんか良くないところもたくさんあるんですけれど、その大学のシステムの中でいいなって思ったのは、カウンセラーのシステムがとってもアベイラブルなんですよ。なんか、とってもこう気軽で、すごいなんか、みんな超やまなくてもちょいちょい行くんですよ。なんか、こう、メンテナンスみたいな。なんか、別に今すごい困ってないとか、今めっちゃ落ちてはいないけど、こう、一応自分のバックグラウンドとか、自分の思考の癖だとかを把握してる人が、プロで。